こんにちは、八田正幸です。
横田正寿です。
第52回目
第
52回目を迎えました。私どものポッドキャストですけれども、
はいはい、
最近いかがですか？
最近ね、なんだろう、コーヒーでスターバックスがさ、インスタントコーヒー出したじゃん。
出したんですか？
出したのよ、うん、あれさ、結構なんだろう、この前ブログキャンペーンとかで申し込んだらもらってさ、飲んでみたんだけど、そこそこ美味しかってびっくりしたよ。
インスタントって結構美味しいですけどね、何買ってもね、うん、だって味見と同じじゃないですか。
うるさいよ。でもスターバックスの味を結構ね、忠実に再現されてて、結構普通のインスタントコーヒーよりも濃くめで美味しいですよ。
僕は缶コーヒーも最近買いますけどね。それでもタリーズの缶コーヒーっていうのがあってさ。
え、タリーズに缶コーヒーなんかあるの？
あるんだよ。
へ
え。まあまあなんですよ、缶コーヒーの割には。
お
ー、普通缶コーヒーってものすごいまずいじゃないですか。
ちょっと待ってよ。それはもう少しオブラートに包もうぜ。甘いとかさ、なんか言い方。
マックスコーヒーを除いては大体缶コーヒーはまずいもん。
ちょっと待ってよ。マックスコーヒー別に、ちょっとデファクトじゃねえ。
なんで、マックスコーヒーはあれはマックスコーヒーって飲み物だからさ。
ちょっと待ってよ。
あれはだからコーヒーじゃないから。
お前別になんでマックスコーヒーだけど擁護するんだよ。他の缶コーヒー美味しいですよ。マックス
コーヒーはコーヒーじゃないもの。
なんでだよ。
あれはああいう飲み物なんですよ。二郎がラーメンじゃないように。
言うと思ったよ。
それは大きな問題ですよ。
はいはい。で、
まあそんなわけで、そうですか。いや、タリーズの缶コーヒー結構いけますよ。別にタリーズからお金もらってないですけどね。まあ、近所に自動販売機があるんで、たまに買いに来ますよ、夜中に。
あ、それ知らなかったな。コンビニとかで、ほら、なんだろう、スタバのこうね、ラテとか売ってるじゃない。缶コーヒーじゃないやつで。
あ、そうなんですか。
紙のコップ。
マウントレーニアみたいな。
え、何？
マウントレーニア。
あれ、そうそう、コンビニさ、スタバのパチモンが売ってるでしょ。
パチモンじゃねえよ。あれはパチモンじゃなくて、ちゃんとライセンスで出してますよ。
だったら、いや違う、スタバの、コンビニ売ってるやつもあるんでしょうけど、スタバのデザインとよく似てるマウントレーニアっていうのを売ってるんですよ。
あ、マウントレーニア、あれは別にコンビニだけじゃない、その辺でも売ってるよ。
あ、そうですか。なんかあれ見るたんびになんかパチモンかなと思ってた。
パチモンじゃねえ。
じゃないんですね。あれ別なんです、ちゃんと。
マウントレーニアも美味しいですよ。
そうですか。まあちょっと、まあコーヒーはやっぱり缶がいいなっていう。
なんでお前はなんで缶がいいんだよ。
まあね、缶は厚めのとかなそうなんですよね。まあそんなところで、今日はじゃあ何の話しましょうか。
その前にゲスト紹介しようよ。
あ、そうだ、ゲストはいらっしゃった。ゲスト、素晴らしいゲスト。はい、勝木圭介さん。
あ、どうも、勝木です。どうも。
前回に引き続き。
はい、よろしくお願いします。
宮尾の両親ですけれども。
宮尾の両親。そのうち暴れますよ、僕も。
いや、勝木さん暴れると、多分、ほんとシャレにならないからやめた方がいいって。
あ、勝木さんはそうですね。
途上例でね、取り締まりになっちゃう。
いや、僕ね、持ってないですからね、そういうのは言っときますけど、ちゃんと。
別にいいんですけどね。はい、僕らしか聞いてませんからね。チクらないと思いますけど。それで今日は何
でしょう。そんな問題じゃないです。
まあまあまあ
まあ。まあまあ、はい。
何でしたっけ、今日は。何の話するんでしたっけ。
今日はじゃあ、パームの話。
パーム。
はい。
パームの話って何ですか、パームの話って、そもそも。
パームってほら、なんだろう。パームっていう PDA から始まって、スマートフォンのな、アメリカでパームっていうメーカーあったじゃない。
ありましたね。
あれがなんかね、買収されるらしいんで。
まあ、パーム懐かしいですね。私もパーム、クリエ使ってましたよ、ソニーの。
あ、俺もクリエ使ってたよ。クリ2台使ってた。
ねえ、なんかパームね、まあ、どうなんでしょうね。うん、パームでなんか唯一覚えてるのは、インターネットにつなげるのがものすごいめんどくさかったっていう。
あれ、めんどくさかったね。あれ、どうやってつないでた、インターネット。
いや、私がもう買ったクリエの頃は、確か無線 LAN が入ってましたよ。
え、無線 LAN 入ってたの？いいね。
うん。
ちょっと待って、お前、相当高級やろ、それ、パームの。
パームのってクリエのね。
あ、クリエの後期だよね。
私 NZ90 ってのも使ってましたよ。
NZ90 って横のやつ？
いや、なんかバカでかいやつ。
え、バカで、二通りのやつかい？
二通りだったかな。いや、二通りじゃないと思うけど。
二通りのやつ。
二通りです、二通り。
あ、そう、あれ無線 LAN 入ってたんだ。
入ってましたよ。入ってたし、何ですか。カメラもついてましたし。
あ、カメラもついてた。
はっきり言ったアドバンスと W03 よりも良いカメラが入ってました。
聞いてディスんなくていいよ、そういった
の。もう勘弁してくれってぐらいに、あと、あれがついてましたよ。スイカリーダーがついてます。
じゃあ、だいぶ後期のやつ買ったんだね。
すげえ高かったですけどね。
それは高いだろう。で、パームスケープ、パームスケープだっけ、なんだっけ、なんかね、見るんでしょ。
まあそうでしたっけね。
だから僕なんかの当時はネットつなぐのは赤外線でつなぎましたよ。
赤外線はちょっと辛そうですよね。
なんだっけ、ノキアがさ、昔ドコモの携帯出してて、でそれが赤外線唯一ついてて、そっからこう通信するとかさ、やってましたよ。 あとはね、
あのマシンはでもそうなんだよね、よかったんですよね。Bluetooth もついてたんですね。そうそう。
あ、そうそう。後期のやつはね、だから僕が買ったやつだと、ね、今90つって言ったよね、多分50か70ぐらいが僕買ったやつで、その頃はもうネット接続できなかった。自力だった。
うん。だからみんなパーマ買ったことないんですか？まあ、あとね、バイザーを買ったことがありますよ。
あ、俺もバイザーもある。バイザーとクリエ。
ハンドスプリングってどうなったんだろう、今。
あれはクリ、あの、パームが買収したんだよ。
あ、そうなんですか。
パームが買収して、あの、ジェフ・ホーキンスっていたじゃん。もともとパーム作ったやつ。で、そいつがハンドスプリング作って、で、また戻ってきたんだ
よ。へぇ
ー。バイザーも、バイザー安くてよかったよね。
まあ、安かったしね。
うん。
一番なんていうか、あの、パームの元々の思想に忠実っていうか。
あ、
もう、お前らなんやかんや言って結局スケジュール管理できりゃいいんだろ、冒険みたいな。突き放した感じが良かったですよね。
あのさ、なんだろう、パーム、あの、パームのディスクトップアプリケーションあったじゃん。
ありましたね。
いや、あれ目当てでさ、あの、なんだろう、使ってるやつがいたよね、確かにね。
いや、まあね、あの、あれですよ。あの、Linux、GNU Linux 上でも、J パイロットとかっていうのがあって、
あったね、そういえば。
ありましたよ。
あれもシンクできるんだ。
できますよ。シンクするのは大変でね。
大変なのかよ。
大変なんですよ、何かに。今ジェフ・ホーキンス何やってんですかね、あの人。
何やってんだろうな、まだパームにいるのかな。
いや
ごめん、知らない。あの、なんだろう、パームのさ、本があるじゃん。本があったのよ、パームの成功までが書いた本。あの本結構面白くてずっと読んでたんだけど。
まあ、ジェフさんは成功哲学とか好きですからね。
ちょっと待てよ。それ別に成功哲学関係ねえよな、つっともな。
いや、あの、神経言語プログラミングとかそういう方でしょ。
うるせえよ、関係ねえよ。読んだこともねえよ、そんなもん。まあ、いいんで、それ、あの、善オブパームとか言ってさ、やったじゃん。これこう。
神経。まあ、大体ね、なんか善とか言い出すとダメですよね。プレゼンテーション善とか、ね。そんなことがない。
いや、プレゼンテーション善は結構いい本。
プレゼンテーション善はいい本だけどね。名前が良くないよね。
うるさいよ。
名前でなんかこう、警戒感をこう、与えてしまいます。
それはお前らがそういう本ばっかり読んでが痛い目に遭ってきてるからだろうが。
これはやばいんじゃないかみたいなね。あります。
で、あの、グラフィティとかあったじゃん。
ありましたね。
あれも書きづらくてさ、E が書きにくいんだよ、あれ。
E は書きやすくなかったですか
?T が
なんか一番書きにくかったですよ。
K。
T。
T か、T は。
E と4が書けなかった覚えがあります。そういう
4か、4は難しいね。4
ってなんか特殊な書き方しないとね、あの、0、うん、O、O と0。O がなんか、あの、要するに、ね、回す、なんていうの、方向が逆なんだよね。O と0は確か。
あ、そうだったね、確かね。
ひどい話ですよね。何、いつの話してんだって話です
よ。カスクさんついてきてる。
いやね、なんかついていけないなと思って、俺が今まで電子手帳で何買ったかなってずっと考えてて。
シグマリオンとかですか？
いや違う、あのね、ナノノートってやつがあるんですよ。
何ですって？
ナノノート、ね、
ゲームボーイのソフトなんですけど、
はい、
ゲームボーイのソフトを、
はいはいはいはい。
で、したらなんかそれが電子手帳的に使えますよみたいなやつを、
はいはいはい、
すっごい昔使ってたのを覚えてます。思い出してましたね、今。
ありましたね、そういえばね。
まあ、でも
あれすごいんですよ、でも。あれはアドレス帳登録しといて、はい、電話しようと思ったら、はい、ゲームボーイのこのスピーカーがあるじゃないですか。そこにこう電話機のこう、あの、喋るところ当てて、流すとあのピッポポポポっていうあのモデムの音が出て、あの、オートダイヤラーになるっていうですね。
音響カプラになるんですか？
音響カプラじゃない？
音響カプラってお前、いくつだよ、お前、一体。
ちょっとなんかそれはなんかオールドテクノロジーもいいところだって感じがしますよね。
昔さ、
なんか笛吹いてクラックしたって人聞いたことがあります
けど。お前、本当の初期じゃねえかよ。
いやー、そうですか。はい。うん、
よくでもカスさんそれ使ってましたね。あれだって、ずっとあれやってるとほら、他のソフトは遊べないでしょ。
遊べない。
うん。
僕、ね、ゲームソフトはなんかあったんだけど、結局なんか、はい、ゲームあんまりしないから、で、なんかね、コロコロかボンボンに載ってたんですよ。ナノノートってなって、あ、これ欲しいと思って、なんかほら、電子手帳ってかっこいいじゃないですか。で、買ってみたらこんなもんか、みたいな感じ。
普通のガキはゲームで遊びたいもんだと思いますけどね。
僕もそう思う。
それでなんか、ゲーム、電子手帳使ってるガキってなんか友達になりたくないですよね。
そんなにアドレス帳いらねえだろ、みたいなね。
お前友達いないから、授業でいいじゃん、メモでいいだろ。
なんか、そんなに、外で遊んでるときに、親に電話しないといけないってことがあって、もう、大盛りに、あの、ゲームボーイを出して、なんかそれで、オートダイヤラで、どうせ電話番号覚えてんのに、
得意げに。嫌なガキですね、それは。
なんか痛いガキだね、それね。
そうですか。まあ、私も似たようなことしてましたけどね。
やってたのかよ。お前ゲームギアだろ。
え？
お前ゲームギア持ったろ。
わしゲームギアでしたよ。ゲームギアテレビ見てましたよ。
ゲームギア。
ゲームやらずに。
だってゲームギアのテレビってすぐあれ、電池なくなんない？
いやいや、ちゃんとカラーだったしね、しかも。
あ、そう、あの時か、そうなんだよね。
カラーディレクター。だってゲームギアが優れていたのはゲームボーイより、色がついてたって1点だけですよ。あと何もいいことないですよ。あとだって、遊ぶゲームもさ、コラムスと、なんだっけ、なんとかヘッジホークしかないしさ。
お前、ソニックはヘッジホークだろ？ソニック
はヘッジホークやり込んだから、僕、ものすごいスピードでクリアできるようになりました。
うるさいよ。あ、魔導物語とかあるじゃん。
そんなやりませんよ。コラムスとあれしかやってなかった
よ。なんでコラムスとソニックで終わったの？
コラムスとソニックザ・ヘッジホークとテレビですよ。あれだけをひたすらやってましたね。
あ、でも俺今の、今さ、PSP 持ってるんだけど、PSP が今そんなような状態でさ、ずっとリモートプレイであのトルネの動画をこう、リモートで見てるだけっていう感じ。
割ってますよね。
お前が言うね。お前だってテレビで使ってないだろ。あ、そんな感じなんですよね。なる
ほど。あ、で、パワーも使って、でもパームね、まあ、なんかパーム本当にボロ切れのようにいろんなところに売られてますよね。
パームね、まあでもこ、え、でも直接的な買収は今回初めてじゃないの？
あ、そうなんでしたっけ？
あの、なんだろう、パームのソフトを持っていたところは、パームの
ハードアクセスを買ったんだっけ？
そうそう、ハードとソフトを分離して、ソフトをアクセスしたんだよ、確か。
まあ、パームはなんか変な、今時のユーザーインターフェースかなんかについて、なんかものすごい基本特許持ってそうですけどね。
いや、特許、だからそれ見ないだろ、HP って。
なんかね、防衛した方がいいところありそうですよね。こと言わないけど、まあ、ジョブズとかね。
だからさ、なんだろう、一時期 HTC がなんか買うっていう噂あったの、それが目当てで買うっていう噂。
調べた結果、何もなかったのかもしれませんけどね。HTC は諦めたっていうか、やめたのかもしれませんけど、まあ、よくわかんない。
でもね、でもパンプレ触ったんだろ、結構いい端末だよ、あれ。
まあ、いい端末作ってね、結局ダメっていうのは、どこ日本の国もよくやってますからね。
うるさいよ。うん、
本当になんか日本の家電メーカーってプラットフォーム作れないよね。あれ不思議ですよね。僕はだってパワーもしばらく使ってましたけど、何が理由だったのか、ともかくなんかめんどくさくなってやめちゃったんですよね、使うの。
僕は
それで紙の手帳に戻って。
ああ、紙の手帳戻ったんです
。で、最近はまたね、あの、時代の最先端にまた戻ってきましてね。
時代の最先端
ビルコム03で。ビルコ
ム03は時代の最先端じゃねえ
っと。ビルコム03ってあの、あれですよ。アウトロックと同期とかして喜んでますよ。
普通だからそれ。
それであのね、あの何ですか、あのスケジュールはカレンダー、Google カレンダーに、Google カレンダーと Outlook がこう同期して、Outlook と、何ですか、Wilcom03 が同期してみたいな、そういう。
結構複雑なことやってんだな。
それ以外手がないじゃない。
まあね、うん。Google カレンダーだと結局それ使っちゃう、それしなきゃダメだよね。え、逆にないの？あの直接 Wilcom03 で Google カレンダー取り込むってやつ。
あると思うけどね、まあコンピューター上のスケジュールと、うん、Google 上のスケジュールと、
うん、
ビルコム03のスケジュールが同期しないと困るんでね。
ああ、なるほどね。
コースが一番。
あ、じゃあ、あの、クライアントソフトで使ってるんだ、やっぱり、アウトルックは。
そうです、そうです。まあ、そんなわけで最近はね、もうマイクロソフト様に魂を売ってますから。
僕はずっと iPhone だね。
まあ、iPhone は iPhone でジョブズ様に金、魂売ってるわけで、
ね。魂売ってますからね。
まあ、いいんじゃないですかね、別に。
はいはい。
はい。
まあ、パツキさんも iPhone でしたよね。
僕も iPhone ですね。はい。
あ、ボンクラばかりですね。
ボンクラって言うなよ。
詳しいことですよ。
うん。
いや、でも、あれですよ。もう、あれですよ。小学校の頃から僕ずっと Mac 使ってたんですけど、やっとここ最近、こう、脚光を浴びるようになったなと、すごく嬉しいですよね。なんかね。漢字トーク7、みんなが Windows 95とか言ってる時に、僕だけ漢字トーク 7.5.3 にアップデートしたとかって喜んでて、誰も相手にしてくれませんでしたからね。
なんか昔からパツキさん寂しいやつだったんですね。
お前昔から呼ぶんだろ。
いやだって子供の
頃。いやでもなんかあれですよ、僕が中学校の時のあだ名がね、 Windows 97っていうあだ名だったんですよ。
存在しないやつとか
って意味ないぞ。
いいね、それいいな。
あれはね、ほんなんかその なんていうのかな、そのクラスの人のあのなんか皆さんのあだ名を書きましょうみたいな、なんかそんなのがなんかのきっかけであって、でなんかそのクラスのなんかイケてるやつがそのいろんなあだ名をこう書いてたわけですよ。で、その結果を、まあ僕はちょっと盗み見ることができて、じゃあ俺の横のところに Windows 97って書いてあって、せめて8にしてとか思ったんですけど、もうショックでしたね。
Windows 97って笑えるな。
なんか、勝木さんの寂しい話を聞くポッドキャストになってきてしまって、どうしようかと思ってるんですけど。
本当に。
ちょっと、これはね、勝木さんが寂しいと思った方は、こう、勝木さんとかね、僕らのところにこうリプライを飛ばしていただいて、勝木さんを寂しい、あの、慰めてあげとかに書いていただければ。
勝木さんはね、まあ、ラジオでも聞いて、なんかこう、心の支えをやればいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
いや、でも僕もだって、すごい昔深夜ラジオっ子だったし、はい、あれですよ、福岡にいるときは僕、ラジオ番組1個持ってたので。
え、ラジオやってたんですか？
あの、大きいラジオじゃないんですけど、あの、カレッジレディオジャパンっていうのがあって、で、なんか日本にいっぱいあるんですよ。北海道とか京都とか、あ、京都なんか大阪とか名古屋とかになんかそういうのがあって、で、なんか、まあ、あるレコード会社が、あの、バブルの時に肝入りで、 学生にラジオさせようっていうのがあって、で結局バブルが弾けて、結局なんか独立採算でやるようになったんですけど、それのまあ他版に僕関わってまして、土曜日の土曜日の深夜3時から5時っていうですね、すごい時間にやってたんですよ。
まあ、誰も聞いてませんよね。
誰も聞いてないね、それ。
多分このポッドキャストよりもリスナー少なかったと思いますよ。
あのね、年に1回、年賀状を絶対くれるリスナーの人がいたんですけど、それ以外はね、全然なんかメールとかも来てなくて、ちょっとね、すごいアーティストの人のサインを手に入れたんですよ、番組のインタビューに行った時に。で、あのね、テクノの DJ の新西村さんって人なんですけど、で、その人の、あの、サイン入りのレコードをプレゼントしますって言って、結構、あ、これ結構人集まるんじゃないかなと思ったら、全然応募がなくてですね、僕ん家にありますよ、今。
まあ、それはそのレコードが欲しくなかったのかもしれないしね。
はっきり言うな。
いやいや。
そうですか。まあ、じゃあ我々はプロフェッショナルだってことですね。
いやまあまあまあまあまあまあまあ、でもまあ。
しろね。うん。まあ、私は最近あのラジカで録音ができなくなったんで困ってるんですけどね。
あれさ、なんで録音できなくなったの？
知らない。
知らないじゃねえよな。知ってるよな、お前な。
知りませんよ。
うん。
まあ、大人の事情だと思いますよ。
うるさいよ。
多分。
うん。でも、なんだろう、今回ね、あのラジコの話もね、なんだろう、こう、すごいね、相当これ評判いいんでしょ、ラジコって。
まあ、まあ、評判がいいっていうか、まあ、ラジコじゃないとラジオ聞けないからね、うちとかだと。
うん、
だから、ラジオを聞くか、ラジコを聞くか、ラジコ、ラジオ、ラジコを聞くか、ラジオを聞かないかの二択だからね。
お前、生きるか死ぬかみたいじゃねえか
よ。そうじゃん、そうなんだ、しょうがないじゃん。
iPhone 版がもうすぐに、もう出たんでしたっけ、もうすぐ出て。
でも iPhone でも何、IP アドレス見て跳ねるわけ、
あれ、どうすんだろうな、縛りで見る。うん。
まあ、iPhone の方が GPS が入ってるから場所分かりやすいのか。
ああ、なるほどね。
でも殺せそうだけどね。
ああ、位置情報発信を許可しますかでしたらダメなのかな。
うん、許可しなかったらどうすんだろう。
うん、で、今のところ申請済みで、まあ、審査に通り次第公開される予定ということで。で、ラジコが、1ヶ月で、だいたい総ストリーム数が1749万ストリーム。
おー、すごいな。
すごい
な。
いや、だって1749万。ビューか、ビューっていうかダウンロードで、で、ダウンロードって言い方おかしいな、そんだけ聞いていて、で、1回のストリームあたり平均視聴時間が約22分。
じゃあみんな1番組聞いてないってことですね。
あ、でもそうだね、言われてみればそうだな。
ちゃんと聞いてないわけだ。で、私だってさ、私の周りだったら、聞いてさ、伊集院光の番組しかみんな聞いてないですよ。
ああ、伊集院光ね、うん。
ね、
まあ、どうなんでしょうね。
でも22分ってまあそこそこ多くない？だってネットで。
いやいや、そうですよ。いや、鳴らしてるわけだから長いですよ、かなりね。
うん。うん、で、なんだろう、ネットってさ、こう、よくパッパッパッパ移動するじゃん。それで22分こう持ってるってのは逆にすごいと思うけどね。
すごいすごい。だってね、うん、多分1分とか2分って人いっぱいいますよ。繋いですぐ切っちゃう人いるわけだから
ね。まあね。
それで、それも足して多分、なら平均出してるんでしょうから、かなり長いと言っていいと思いますね。
うん。
逆に一日中つけてる人もいるはずだからね。
だろうね。これ一日中つけてる人もいると思うよ。うん、
僕あのオーディオマニアの人はあの、はいはい、エアチェックする人ってすごい多いんですよね。でなんかいいチューナーとかを買って、なんかその、はい、なんか、シリアルレコーダーとか、あの、うん、ダットとかに、その、ラジオ番組を撮ってる人とかいるんですけど、結構そういう人が今、ラジコに流れてる。
へ、
う、ぇ、ん、音質はすごいいいじゃないですか。で、電波が途切れることもないし、で、結局その、パソコンを、オーディオにつなげて、はい、で、それを聞きつつ、エアチェックするっていう人はね、増えてるみたいですよ、最近。
なるほどね。逆にこう、うん、なんだろう、ネットの方に移ったことによって良くなったってことですね、音質とかが。
そうね。うん。あと今ほら、結構オーディオマニアの人って、あの、コンピューターで音楽を聴くようにやっとなったので、あの人たち。だから、もともとそのコンピューターがもう今、オーディオにつながってるから、特にこう、はいはい、なんかこう、なんていうのかな、その準備をしなくても、こうすんなりいけたっていうのもあるのかなと見てるんですけど、
まあオーディオマニアはオカルト好きですからね。なんか木で USB メモリ作ると音が良くなると、 USB メモリ
音
が良くなるとか言ってましたからね、本気で。
いやでも僕ねそれ買ったんですよ、1万2000円だったかな、秋葉原で買いました。512メガのやつで、なんていうかアルバムをねワブで取り込むと入らないっていうですね。すごい USB メモリだったんですけど、
音良くなったでしょ。
これ
バカにしたように、
バカにしたように聞くんじゃねえよお前も。
あのね、インパルス音を取ってみたんですけどね、もう全く変わんなかったですね。
いやそんなことないですよ、振動が抑えられるからさ。
いやもうね、
パワーポイントで、パワーポイントじゃねえ、なんだっけ。
パワースポット、
パワースポットですからね。
スイートスポットですか、
まあ、ピラミッドパワーみたいなものが感じられ
る。バカにしてんじゃねえかよ、お前。
ですけどね、まあ、どうなんでしょうね。私はだからラジカが使えるとすごいありがたいんですけどね。
うんうん、でも、録音させねえだろうな、これな。
いや、なんか直したらしいよ、作者の人、ラジカ。
でもさ、公式アプリ、なんだろう、非公式アプリは結構、なんか敵視してるじゃない。
いやまあだからそのラジコの中の人はまあ別にあんまりその敵視したくないと思うけどね、逆にね。ただまあ一応対面上、
うん、どうなんだろうね、この結局特にラジオコンテンツだと難しいのかな、やっぱり。
でもうはっきり言ってさ、ラジコとさラジオってさ、うん、もうほとんど一連択肢じゃないですか、この感じだと。
そうだよ、
これで今更ラジコやめたら終わりですよ、本当にラジオは。いやラジコやめてもいいけど、こういうようなストリーム配信やめたらラジオは終わりだってもうみんな分かったんじゃないの。
さすがに気づいたでしょうね、今回。ちょっと試しにやってみようか的な感じだったのかな、最初は。
でこれ多分みんな目の色変わってますよね、多分ね。
うん、
広告取れるもん、これだったら。
いや、うん、まあ、そりゃそうだね。
22分聞いてるメディアですよ、誰かが。相当長いですよ、これは。
すごいですね。
言われてみればそうだね。それすごいメディアだよな、言われ
てみれば。5度だと多分平均だったら1時間ぐらいしか見てないと思うよ、ボンクラジオ。
ああね。
だからそういう意味だね。
そういう意味だと
録音するときに DRM かけられないからと、そんなことなのかな。
そんなこと言ったら昔からそうじゃないですか。だって昔から別にアナログだったらエチェックできるわみたいなね。
ああそうか、そうか、
まあ、アナログはそうかも。デジタルになるからほら配られちゃうのが嫌なんじゃないの。
別にアナログでエチェックしたもの配ったっていうわけで、実際配ってる人いますからね。
まあね、うん、まあ、結局 量の違いだろうな。
まあ、ラジコも頑張ってほしいですけどね。ラジコ
も頑張ってほしいです。
公式録音アプリを出してほしいんですけどね。
あれさ、なんだろう、保存しておいてさ、例えば月々100円払う人だったら、こう、なんだろう、過去の番組も全部ダウンロードできるやりゃいいのにな。
やらないんだよね。うん、本当にともかく録音させたくないんだよね、根本的にね。
いや、録音させないんだったら、なんだろう、これただでやってるわけじゃん。だから金取りてんだったら、そういうことやればいいのにね。
うん、まあ、なんか、まあ、そろそろね、やるんじゃないですか。
やるよな、なんでやんないのかな。
そろそろやらないともう本当にお先真っ暗ですよね。
まあね、多分ほらテレビのそういったやつって今黒字になりつつあるじゃない、ネットでこうオンデマンド配信
する
じゃん。だからラジオもさ、これ絶対逆なの、録音させたくないんだったらそういう代替品で、なんだろう、プレミアムなものを出すべきだと思うんだけどな。
まあそうですよね。
どうしたの。まあいいや、うん、
いやそうですねって言ったわけです、う
ん、はい、
いやまあそのところで一度ね。
そうですね、
まあ、というわけで、またなんかすげえ昔話がなんか2連続で
今回、パームの話は。
パームにラジオでエアチェックとか言ってましたけど、ね。いつの話だった話ですよ。80年代みたいな話ですね。
ネットでまさかこういう幅になるとは思わなかったな。
前回、次回はね、もうちょっとモダンな話を。
次回はモダンな。
次回は満を持して落語の話でもしますか。
ちょっと待ってよ。ちょっと待って。古すぎるだろ。
三遊亭圓生の魅力とか。
ちょっと待ってよ。まさ、もっと分かんなくないよ、若いやつ。炎症とか、新症とかやるわけ？
やりませんけどね。
やんねえのかい、
う
ん。
まあ次回はもうちょっと下準備をしてからやるという。
全くだね。はい。
ということで、こんなところで、今回は素晴らしいゲスト、勝木圭介さん、ミャウの。
どうもありがとうございました。
圭介さんを迎えしてお送りいたしました。お送りいたしましたのは、八田正幸と、
横田正寿でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。